リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第24節のレスターシティ戦の振り返りをしていきます。一緒にお送りするのがイタツさんとトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、なかなかリバプール勝てないですけど、ちょっと元気出して振り返りしていければなと思います。
そうですね。はい。
で、今回もショッキングな3対1の敗戦ということになりましたけど、結構ポイントはいくつかあるかなと思っているんですけど、この試合に関しては、1点取られた場面が結構ターニングポイントになってる気がするので、その前と後みたいな感じで話していければなと思っているんですけど、まず、スタメンについてはカバクが起用されましたっていうところで、この辺はトリコさんはどうですか、カバクについて。
そうですね。この試合のパフォーマンス云々というよりも前に、まず、スタメンに、起用されたということに関しては、フィットすれば、スタメンに入ってくるだろうなと思ってましたし、多分ベン・デイビスよりも先にカバクが入ってくるだろうとは思っていたので、それに関しては、そういう意味で言ったら、順当といえば順当ですかね。この試合に関しては、ファビーニョの負傷とかもあって、そういう流れもあってのカバクだったとは思いますけれども、欧州のトップリーグで試合してて移籍してきた選手なので、あり得るかなという感じではありましたね。
ベン・デイビスの方は、なんか、打撲とか。
そうですね。ちょっとした怪我があったみたいですね。
はい。
ベンチにもいなかったですもんね。
で、ファビーニョも筋肉系でしたっけ？
でしたっけね。怪我があったんですよね、ファビーニョも。
あんまりちょっと詳しく把握できてないですけど、ファビーニョも怪我したっていうところで出れなくて、なので、いろんなそういう、要素があって、カバクスタメンっていうことだったと思うんですけど。
そうですね。ナットとかを使うっていう、もうちょっと保守的な手もあったと思いますね。結果論的にはそっちの方が良かったかもしれないなと思うのは、やっぱバーディーじゃないですか、相手が。で、プレミアリーグのプレスピードにまだちょっと適応しきれてないかなと思えるシーンがカバックにもいくらか見られたっていうのが一つ、ある中で、その中でも特に、裏への動き出し、スピード、決定力が非常に高いバーディーを最初の相手として相手にするっていうのは、結構カバックにとっては、きつい仕事だったんじゃないかなと思いますね。
そうですね。そこはなんか分かった上で賭けに出たんだろうなっていうとこですよね。多
そうで
分
す
そ
ね。
のスピードみたいなところでいくと、結構ナットとリースも不安じゃないですか。
確かに。
だからどっちっていう選択肢の中で、カバクを選んだんだなっていう。
そうですね。確かに。バーディー相手はさすがにやっぱ誰でもきつくなるとは思うので、そうなるとその中ではカバクが最良の選択だったかもしれないですね。
そうですね。そんな中で前半とか、あと1点取るまでのところっていうところで、それぞれ印象を聞いていければと思うんですけど、コークはどんな感じで見てましたか？
悪く、言うほど悪くはないけど、そこまで良くもない。そういう感じでしたね。やっぱり精度の部分では、ところどころずれていたし、あんまり良くはなかったと思います。先制点も、ラッキーって言ったらあれですけど、脈絡なく決まったというか、そういう感じでしたね。フィルミーノも、良くなかったけど、ああいう、なんて言うんですかね、マジカルなプレーというか、突然脈絡なく生まれたような感じだったので、これは強いチームなのかなと思ったんですけど、その後は、ちょっと良くなかったですね。
伊達さんはどうですか？
まあ、どっちに転ぶかって感じでしたね、前半特に。まあ、あんだけ攻めてたんで、絶対、まあ、先制点は取るべきでしたけど、レヴァンプルとしては。
うん、
で、まあ、うん、まあ、どっちに傾くかっていう流れを先制点に取ることができたので、良かったはずなのに、まあ、失点からすぐ崩れちゃうなっていうチーム状況がはっきりした試合でしたねっていう印象です。うん、
そうですね。まあ、あとリバプールにとっては16分にミルナーが怪我してチアゴを、ここで入れざるを得なかったっていうのも結構そのゲームプラン的には大きかったのかなって思いますけど。
そうですね、確かに。まあチアゴも、まあ、昨日の試合、まあ、ちょっとボールロストとか目立ちましたけど、まあ、頑張ってたとは思うんですが、
うん、
前半始まった直後からは、まあ、レスターがちょっと高いラインを引いてたこともあって、その裏に向けてヘンダーソンが特にサラに対してボールを送るっていうシーンがよく見られたと思うんですけど、でそんな感じでちょっとダイレクトに早く前にボールを運んでいって、でそのこぼれ球を例えばミルナとかバイナルドムとかが回収していくっていう一個の狙いがあったのかなと思ったので、まあ、それがチアゴに変わっ、まあ、ミルナの怪我があったということになると、ちょっとやっぱり当初のゲームプランからは変わってきちゃったかなという感じですね。
うん、
で、まあ、そんなか、あの、今言ったように、ヘンダーソンがずっとサラーの裏を、サラーのところを狙ってたので、まあ、レスターも少しラインを下げて対応したりして、まあ、ちょっと、膠着していってっていう感じですかね、前半は。
まあ、後半に入っても、流れ的には同じような感じかなと思うんですけど、まあ、そんな中でも67分に1点取って、まあ、すごい、綺麗なゴールというか、ボビーの、アシストも素晴らしいし、サラーのゴールもすごい綺麗なゴールでしたね、これは。
これは、ね、なかなかスーパーなゴールでしたね。これは、すごい、すごかったと思います。
すごかったですね。まあ、見てて思わずこう、声が出る感じのゴールでしたけど、まあ、それで、まあ、ようやく先制したなっていうところでしたが、その後、75分にカーティスに変えて、オックスレイド・チェンバレンがまあ出ていて、ここが、まあ、どうだったのかっていうふうに言われてるポイントだったりすると思うんですけど、まず、まあ、カーティス・ジョーンズは結構いい動きをそこまで見せてたと思うんですけど、やっぱり結構時間的には持たないんですかね。その辺はどう思いますか？
まあ、それもあると思いますし、まあ、あと純粋にカードももらってましたし、まあ、その、プレイタイムの管理みたいな部分はしてるとは思います。
そうですね。シティ戦も、まあ、シティ戦の交代はちょっと早かったかなと思うんですけど、この試合も、この交代したぐらいの時間帯から、まあ、少しずつボールへの関与が減っているかなという感じはしたので、
うん、
まあ、うん、ありえない交代ではないとは思いましたね、今回に関しては。
うん、
まあ、ダフ選手が、まあ、チェンバレンっていうのもそうですし、なんか、そのピッチの中にいる選手と出てくるチェンバレンっていう選手の特徴を考えると、やっぱり、誰ってなったら、まあ、カーティスなのかなっていう気はします。
そうですね。ここがなんか僕さっきダゾーンで、PC で見直してたんですけど、この交代の場面がこうキーモーメントっていう、なんかちょっとなんていうんですかね、チャプター付けされてて、はいはいはい、そのチャプターのタイトルが意見の分かれる判断っていう。なんか普通ゴールとか。ゴールポストにヒットとか、なんかそういうタイトルなのに、意見の分かれる判断って書いてあって、なんか最初これ、あれ、どこのこと、何のことを言ってんだろうって思ったら、その交代シーンのことで、なんかちょっと面白いなって。
そうですね、僕最初この意見の分かれる判断、VAR あったじゃないですか、その直後に。ペナルティーか、フリーキックかっていう、はいはいはい。それのことかと思って見てたんですけど、
うん、
チェンバレンが投入されるシーンから始まるんですね、
そうそうそう。
ああ、なるほど。なんか、ダブルミーニングみたいになってるんですね。
そうですね。確かに。次のゴールってところは、フリーキックから始まる場面になってますね。
ああ、そうですね。本当だ。
まあ、この辺から試合がいろいろ変わって、そのフリーキックの場面ですよね。ここが、チアゴが、まあ、 ファールに、まあ、なった形ですけど、これがまずラインエリアの外か中かっていうところで、VAR が入って、なんかもともと PK ジャッジだったみたいですね、これ主審の判断としては。ただそれが VAR でエリアの外になったっていう、いう流れだったみたいですけど、外っぽく見えてたけど、あれ最初中でジャッジされてたんだっていう印象でしたね。
そうですね、最初のジャッジが中だっていう印象がそもそもなかったですよね。
うん、なんか笛吹いた時はまあ外っぽいジェスチャーに見えましたけど、途中でなんか変わってたんですかね。
うーん、
まあなんかよくわかんないですけどまあなんかそこまではなんかよしよしっていう、危ねえっていう感じでしたけど、それがフリーキックになって、まあその後ですよね、それがゴールに、なって、1回はそれでもオフサイド判定で、ここは副審が旗を上げていた形でしたが、それが VAR でオンサイドジャッジになり、得点が認められたという形ですが、ここについては率直にどう感じてますか、伊達さん。
いやもうふざけんなですよね
、はい、
意味がわからないですよ。まあなんていうんですか、 PK 疑惑と失点疑惑って、まあ、二重のこのやっちゃった感あるので、うん、まあ、合わせ一本失点みたいなところはありますけど、まあでもあのミリ単位の VR は何回見させられてもちょっと納得はいかないですよね。
うん、コークはどうですか。
うん、やっぱりあの PK かどうかの時間で、まあ、集中力が保ってなかったのかなっていうのはちょっと思うところと、まああのせっかく PK じゃなくてフリーキックってなって、でそのフリーキックを決められてしまい、一旦は取り消されたかなと思いきや、やっぱり入りましたってなって、まああれでなんだろう、やっぱ今日もダメな日なのかなみたいな感じのことを選手は思っちゃったのかなっていう、それでその後のまあミスの連鎖というか負の連鎖というか、ずるずるいってしまったあの精神的な何かはやっぱりあの VAR の部分でかなりあったと思うし、まあちょっとあんまり言いたくはないですけど、弱いチームのその後の失点の仕方は完全に弱いチームそれだったと思います、ね。うん、
そうですね。うん、この場面、まあそのオフサイドかオンサイドかっていうところはまあいろいろあって、正直本当に伊達さん言ってるように、このミリ単位で見るのはもういい加減にしてほしいなっていう感じですけど、トリコさんにちょっと聞きたいのは、なんかそのオフサイドかオンサイドか以前にこの守り方みたいな、はい、ところがどうなのかなっていうのもちょっと聞いておきたいんですけど、なんかその辺について何かありますか。このフリーキックの場面の守り、
まあ確かにあの裏取られすぎてるんですよねこれ、うん、ちょっと人が密集してて見えにくいですが、多分ペナルティエリア内というか、ゴールエリア内かなの、ボールに近い側に多分ヘンダーソン、フィルミーノ、カバクかなんかがいるんですが、
うん、
その背後にボールがと選手が入っていってしまって、そうですね、ヘンダーソンは特に背後に入られてるんですよね。でまあリバプールのセットプレー守備のラインコントロールはいつも攻撃的なんですが、別に上手くないというのがいつも気になるんですよね、
うん、
まあ、もうちょっとゴールから、まあ、今回に関しては中は多分人ちゃんと見てるのでまたちょっと話が違いますけど、
うん、
普段もうちょっとゴールから遠い位置だとかなりラインを高く設定して、まあ、裏に、入り込まれ、なんていうか、あんまりまあゴールに近いところにボールを入れられないようにするというか、なんだけど、相手選手と入れ替わってしまって、結構フリーでいい位置でシュート打たれて、まあ実はオフサイドかもしれないけどみたいなシーンが結構多くあるんですよね。
うん、
で、まあそういうセットプレー守備っていうのはやっぱり、これもまあ何度か言ってるんですが、やっぱりディフェンスリーダーっていう存在は確実に必要なんですよね。
うん、
ディフェンスリーダーとやっぱ本職のセンターバックは必要だと思うんですよね。
うん、
その、 ちょっと言葉にしにくいところではあるんですが、そのこの瞬間はラインコントロールを重視すべきか、それとももう目の前にいる相手とか後ろにこの瞬間多分相手は入ってくるだろうからもうボールの守備を、優先した方がいいとか、そういう判断とか嗅覚って言ったら難しいかもしれないですけどみたいなものっていうのはやっぱりセンターバックのポジションで長くプレーしてきた選手っていうのはが磨いてきたものっていうのがあると思いますし、
うん、
そういう意味での難しさはちょっとあったかなと思います、
うん、
すいませんちょっとまとまりきらなかったですか。
いえいえまあこのフリーキックの場面はオフサイドかオンサイドかっていう際どいところでもありましたけど、まあ普通に決められている場面でもあるんで、まあちょっとそこ気になったんで聞いてみました、
うん、そうですね。よく見てみるとやっぱりニアサイドにいるヘンダーソンが多分まあボールもよく見えてないんですけど、
うん、
クリアするとしたら彼かなという感じがするので、ちょっとそこをどう守備するか、ヘンダーソンちょっとなんか中途半端な位置にずっと立ってるだけなので。
そうですね、リプレイ見ると確かに、
うん、結構棒立ちに近いですよね、
うん、
そうですよね。なんかただ立ってるのでそこをどういうふうに守備するかっていうのが、まあ、ヘンダーソン個人の問題でもあり、まあ、チーム状況の問題でもあり、その中でうまくはまらなかった瞬間って感じですね、
うん、まあそこは確かにトリコさんおっしゃるように本職じゃないっていうところと、ディフェンスリーダーとしてこの場面、まあ、含めて誰がっていうところは今のチーム事情だとなかなかやっぱ難しいんだろうなっていうのが、まあ出ちゃったシーンなのかなっていう気はしますね、今聞いてて。
そうですね。
まあとはいえこれなんかボビーの足が残ってたみたいな感じのあれですけど、なんかそれもいろいろ言われてますよね。
うん、無理ある気がしますけどね、
角度的に。
ボビーの足がなんか35センチとかじゃないか、そんなとこにはないんじゃないっていう気がするんですけど、
うん、普通に肉眼で見ればこれも出てるその角度っていうか、あのなんていうんですかね、体の芯でいくと出てるんで、まあ腹心が旗上げるのは分かるなっていう感じですよね。
そうですね、最初の判断としてはオフサイド明らかにぽいよなっていう感じはありますね、
うん、まあルールは足が残っててもあれなんでしょうけど、まあ難しいっすねこれは。まあそんな形で1点返されて同点になったわけですけど、まあ問題は結構その後かなっていうところで、まあさっきコークも触れてましたけど、81分、その3分後ですかねに失点と。これ日本だとこの辺で地震があったんでしたっけ。
そうでしたね、ちょうど
ですよ、ね、
なのであのアリソンの飛び出しの時と同じだったと思います、
うんうん、なのであんまりこうリアルで見てた時はちょっとバタバタしてたんであれなんですけど、さっき見返したらまあいろいろその前もなんかマネへのファールがどうなんだっていうところもまあ確かにそうだなって思うし、その後のあれですよね、ロングボールが出た後のカバクとアリソンのまあ連携ミスって言ったらいいのかっていうところだと思うんですけど、ここはまあトリコさんにまた意見を聞きたいなっていうところですけど、
はい、難しいんですけど、
はい、
個人的には双方半々ぐらいの、あとカバクとアリソン双方に半々ぐらいの日があるんじゃないかなと思っています。なんか結構アリソン、まあ、あの解説のベンさんがそのご意見だったのでそういう感じになってるんだと思うんですけど、そんなにアリソン 100% 悪いっていうシーンじゃないよなとは思います、
うんうん、
カバク側の日から言えば多分あの瞬間ボールクリアに集中していて、アリソンはからの声が多分かかってると思うんですが、
うん、
まあ、かかってたとしたらそれをちゃんと、聞けてなかったんだろうなというシーンですね。あのクリアに関してはあのカバク結構無理な体勢でクリアすることになるので、あの状態だとあのアリソンが出ていって処理するっていう判断も全然 OK だとは思うんです、
うん、
なので、まあ、この特に無観客の状態で声はかかってたとしたら聞こえてるはずなので、まあ、こういう瞬間にゴールキーパーは出てきてクリアするんだよというのが、頭に入っていなかった からクリア動作を始めてしまった、かつアリソンからの指示が聞こえていなかったのかなというのがカバクの日かなと。で、アリソンに関しては確かにあそこまでちょっと出すぎてはいますよね。っていう。うん。まあ、あるいは一つ考えられるのは、普段はこういうところはアリソンが出るという決まりになっていたので、アリソン側がもしかしたら声をかけなかったのかもしれない。ですけど、ちょっとその瞬間ちょっと声がなかなか選手の声が聞こえなかったので、自信もあって
、うんうんうん、
選手の声聞こえなかったので、ちょっとあんまりそこまでが、本当は誰の声が出てたのか、出てなかったのかまで把握できてなかったんですが、もしアリソンから声が出てなかったとしたら、それはアリソンのミスだと思います。特に、新しいセンターバックだっていうことはもう明らかなので、
うん、
そこはちゃんとコミュニケーションして、作らなきゃいけないシーンだったかなと。
まあ、カバクからしても、あそこまで出てくるゴールキーパーと一緒にプレーしたことって多分ないと思いますし。
うん、そうですね。
まあ、連携ミスって言ったら、本当にそれまでなんですけど、まあ、ちょっと、痛いところ疲れたというか、最初の試合だっていう、出ちゃいましたね。
まあ、確かにレスターカバク狙いってほどじゃないんですけど、まあ、やっぱりこの試合が初めてのスタメンになるカバク、まあ、スタメンどころかプレミアリーグで初めての出場になるカバクと、まあ、前の試合ビッグマッチでちょっとミスを犯してしまって、もしかしたらメンタル的にまだ不安定かもしれないアリソンっていうのをちょっと狙ってきてたかなというところはやっぱりあって、前半から、うん、バーディーがカバクの裏とか付近をうろうろ走りましたり、でその裏を狙ったりっていうシーンもよく見られましたし、まあこの瞬間みたいにそのまあちょっと曖昧でもいいから早めにカバクとかアリソンのあたりを狙って微妙な感じのボールを入れると、もしかしたら処理のミスとか、あるいはそこでボールを渡しちゃってもプレッシングをすればビルドアップミスとかが起きるかもしれないっていう狙いはレスター的には持ってた感じがするので、まあ1失点した直後でもあり、チームとして調子が出てなくて不安もあるっていう状態で、この2失点目を喫してしまったっていうのは最悪のタイミングでしたね。
うん、そうですね。まあ相手の狙いからすれば当然そこ狙ってくるだろうなっていうのはまああるかなと思うんで、まあそれ自体は、うん、しょうがないというか、リバプール側もまあそれは狙われるだろうなって思わないといけないところかなとは思いつつ、伊達さんはこの2点目の失点場面どう感じてますか？
まあ、シティ戦もそうでしたけど、やっぱりアリソンもこう試合展開良くしたいみたいな焦りがあって空回りしてるのかなとちょっと思いましたね。
うん、
まあ、さっきも言った通り、こう失点してからの立ち直りがかなりバタバタしちゃうチーム状況というふうに捉えてますね。
うん、そうですね。これな、確かになんか、マネーのファール、これ、ファールじゃないんだっていう。
うん、そこ VR 見ないのかよっていうツッコミは出てましたね。
うん、
失点に関わるのに。
確かに確かに。
完全に押されてますもんね、あれは。
そうですね、うん。完全に手で押してますもんね、単純に。
これはファールだと思う。少なくとも VAR の対象にはすべきだと思いますけどね。
うん。その流れの中で点が入ってるから。うん。まあ多分ハンドとかだったらなんか結構なんていうんですかね、巻き戻すっていうか、坂の印象がありますけど、うん、こういうファールの場合、ファールっぽい場合ってどうだったのかなっていうところは、なんかルールというか規定上どうなってるのかちょっと気になりますけど。まあこれはちょっとリプレイ見ると切なくなってくるな。これでもアリソンクリア間に合ってますよね、多分カバクいなかったら。
うん、間に合ってると思いますね。
うん。
まあそれもそれですごい話ですけど。
それもすごいんだよな。
まあ、あのスピードとあの距離って、あの落下地点にしっかり入って、まあ、クリアできるようにできるキーパーもなかなかいないし、
うん、
まあそれが、アリソンの凄みの一つでもあると思うので、まあ、実際に、膝で、アーノルドからにパス繋いでたシーンとかもありましたし、まあ、それは、まあ、できるキーパーの圧倒的に少ないので、続けては欲しいんですけど、まあでも、ちょっとマイナスに働いちゃいましたね。
うん、
まあ、そういうリスクはつきものですけど、ちょっともったいなかった。
うん、
個人的にはこの試合、そのまあこの2失点目のシーンまで、まあ、その直後でもアリソン結構ビッグセーブ見せてるので、アリソンやっぱすごいなと思ったんですよね、
うん、
そのビルドアップのシーンでもやっぱりレスター結構狙って出てきたんですけど、やっぱ落ち着いてキック蹴れるし、相手のプレッシャーをよく見て空いてる選手探せるし、まあその中で逆になんかちょっとロングキックミスみたいなのもまた出てたけど、逆にそれまたやれるのもすごいなと思って
はい、
だからやっぱり本当になんかあれでガタガタになっちゃうタイプのキーパーではない、やっぱりちょっとすごい選手だなと思いましたね。
まあなんかその前節のミスの影響みたいなところはなんかほとんど見せてなかったなっていう、まあその失点するまでですけど、
うん、
ってとこだったんで、まあ、ね、前回の振り返りの時にアリソンは大丈夫なはずっていう感じでみんなで言ってましたけど、まあそこの点は大丈夫だったんだろうなとは思ってますけど、
うん、
でまあその後また4分後に85分に失点する場面がありますけど、ここはどうですか、僕的にはもうなんかノーコメントって感じなんですけどどうですかコークは。
いや、まあ、普通にやられましたよ普通、はい、普通にしっかり文句のつけようのない相手の狙い通りというか、
うん、
普通に素晴らしいゴールだったと思います。こっちのパスを引っ掛けて取って、でカウンターをしっかり沈めるっていう、うん、ただちょっとカバクはスピードがある選手ではあったと思うんですけど、まあバーンズに、まあなんて言うんですかね、ほぼほぼプレッシャーを与えられなかったというか、
うん、
バーンズがそのシュートを打つまでの、まあその一連の流れの中で脅威になれなかったのかなっていうのは、まあちょっと厳しいんですけど残念だったかなっていう、もう少しこう、なんていうんですかね、ミスを誘うというか、影響を与えられる選手だと思っていたので、うん、もうちょっと頑張ってほしかったなっていうのは少しあります。
うん。トリコさん的にはこのシーンのカバク、どうでした？
要反省というプレーだと思います。
なるほど。
うん。これはちょっとまずい。これはちょっとやっちゃいけなかったと思います。うん、特にその、2センターバックの一角なので、今、カバクは。これまでまあ3センターバックの右とかやってたことが、まあ頻度的にどうなのかちょっとよく知らないですけどもあったので、その時には多分こういうちょっとしたカバーリングミスというか、相手のポジションをちゃんと把握して次に起きるどういう失点のピンチがあり得るかっていうリスク計算みたいなのを、まあある意味ちょっと怠っちゃっても、あとセンターバック2人いるっていうところで、ごまかせてきたところが、このシーンはセンターバック2枚だし、そもそも、そういった意味で周りの選手のカバーリングが効かないという時に、これだけ相手選手を遠い距離に置いてしまって、でしかも相手がパス出せる体勢の時にちゃんと相手の位置を把握できていなかった、で距離取られてしまったっていうのは、ちょっとセンターバックの判断としては、かなり良くなかったかなというところで、まだちょっと若さが出た感じですね、
うん、なるほど。そうですね、ここはもうなんかチームとしてもう多分 2点2-1になった時点で結構もう来てたんだろうなっていう。
そうですね、まあ今なんかちょっと言いましたけど全体的にはこの試合メンタルの問題で負けたなという感じは、
うんうん、
いやもう本当そうだと思いますね。2点目から3点目取られる流れはなんかもう必然というか、自然って言ったらあれですけど、うん、もうなんか取られるべくして取られてるような、アレクサンダー・アーノルドのパスが引っかかってる場面もそうですけど、
そうですね、
なんかその場面からしてどうなんだっていうところですよね、うん、なんかまあリプレイ見ててもその失点の直後クロップもすごいいろいろアクション交えて何か言ってますけど、まあそのことを含めて言ってんだろうなっていう、うんところですけど、まあ7分間で3点取られたってことになるんですかね、これは。うん、そうですね。なかなかですね、これは。
この試合、ワイナルドゥムの守備がすごく良かったなというのを個人的に思っていて、
はいはい。
特にですね、まあこっちが割と 早く前にボールを進めて、そのこぼれ球を跳ね返された時とか、あるいはボールが相手に奪われた瞬間の守備の準備っていうのがすごく良くて、そこから一歩展開された直後にそこにプレッシングに行って相手のカウンターを進めさせないだとか、そういう形で守備への切り替えとかでしっかりとボールを奪うっていうことが非常によくできていたと思うので、アンカーとして守備的な働きもワイナルドも結構この試合は良かったなというのが、あんまりなんかいろんなところで語られてはいなかったけど、個人的にはちょっとそれはすごくいい材料かなと思いました。だ中盤の選手はやっぱり少しずつチームの全体の調子が悪い中では結構ここには力調子を保ってるかなという感じしますね。
うん、いやもうワイナルドゥムは本当すごいですね。ずっと出続けて高いパフォーマンスを、まあ、地味だけどキープしてるっていうのはもう本当すごい、うん、夏に移籍してたら本当にどうなってたんだろうっていう。
そうですね、いてくれて本当にありがたいですね今は。
恐ろしいですね。
で続けてこのパフォーマンスやり続けてくれるので本当に素晴らしい選手だと思います。
はい、まあそんな感じで3対1で逆転負けでしたが、まあどうしましょうかね、リバプール伊達さん。
どうすればいいんですかね。ちょっとね、申し訳ないですけど、マジで元気がなくてですね。まあ、僕はもう絶対クロップを首にしちゃいけないけど、まあ、クロップがこのままだったらね、ジミーズから辞めるって言いそうで、それが不安ですけどね。まあ、とにかく、
不安。
CL で勢いをつけれるようにしていくことですかね。
そうですね。
まあ、楽な相手じゃないですけど。
そうですね、このタイミングで CL かっていう、
まあ、でも逆に言えばこうカバクもやったことあるブンデスリーガのチームなので、はいはい、まあ、そこはポジティブに捉えてカバクの出場機会として計算していってほしいけど、うん、と思ってますね、はい、
コークはどうですか今後のリバプール。
まあ、ちょっとなんていうんですか、いやもうこんなこと言ったら元も子もないんですけど、まあ、ちょっと自分ではどう改善されればいいのかよくわからないですね。いや彼らもずっとそれに取り組んでいると思うので、
うん、
まあ、ちょっと何をどうしていけばいいのかわからないですけど、まあ、とりあえず、まあ、難しいのはなんか勝ったりいい試合をしても結局それが続かない、また負けちゃったりするので、うん、そこですよね。
まあ、多分その辺の長く続かないっていうのがやっぱり根本にあるのはセンターバックが安定してないっていうことは確実に言えるのかなと思うんで、まあそれでカバクとベン・デイビスを取って、この先どうそのセンターバックを安定させていくかっていうところだと思うんですけど、まあトリコさんにその辺含めて今後のリバプールどうかっていうところを聞いておきたいなと。
まあそうですね、カバックはまあこの試合は確かにあまり出来は良くなかった、まあ、前半は良かったけど後半ちょっとまあ失点に大きく絡んでしまったというところはありますが、まあ、まずまだ1試合目ですし、プレミアリーグのスピード感にはやっぱりそもそもまだ慣れてないなというところでミスが出たシーンもあったので、それに関してはまあ厳しい状況、厳しい相手と試合をする中で慣らしていかなきゃいけないというのはそもそもハードルが高くはありますが、それは少しずつ時間が解決してくれるものかなというふうには思います。やっぱり今起用できる本職センターバックの中ではレベルとしては飛び抜けた選手だと思うので、カバクのフィットで少しずつバックラインが安定してくる、で、まあ、ファビーニョとかが帰ってくればヘンダーソン中盤にできたり、そしたら中盤の選手ぐりももっと良くなったりっていうところはあると思います。で、あと次にチャンピオンズリーグっていうまたちょっと違うコンペティションの大きな試合が待ってるっていうのはある意味で、まあ、気分転換じゃないですけどいいのかなという感じはしますね。まあ、厳しい状況でプレミアリーグ大変ではありますけど、まあ、緊張感のある試合でかつ、プレミアリーグとは違う試合っていうのに臨めるっていうのは、一つ チームを立て直すきっかけとして大事になってくるかなと思うので、ミッドウィークの試合はぜひ力を見せつけてほしいなというのがあります。
そうですね、プレミアはまあちょっとクロップも言ってましたけど、正直まあ優勝っていうところに関しては厳しくなってると思いますので、うん、まあ4位死守と、あとまあ残ってるチャンピオンズリーグを、まあなんとか頑張ってもらえればなっていう、まあとにかく立て直してまたこう見てて楽しいリバプールを戻してほしいなっていうところですね。
そうですね、まあ耐える時期っていう感じだと思います、この時期は。
そうですね、本当クロップ頑張れっていう、
うん、
ところですね。はい、では今回は以上になります。番組の感想などありましたらツイッターでもお寄せいただければと思います。取り上げてほしいテーマや質問なども質問箱の方で受け付けておりますので、ぜひお寄せいただければと思います。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。